どうも、新崎でございます。ということでですね、まあ、ちょっと前に、お話ししたんですけれども、私ですね、今、炭水化物を抜く、ダイエットというか、治療を行っているわけですね。ちょっとね、中性脂肪の数値が高くて、ね、治療っていう形ですね、炭水化物を一切抜く。一切抜くつか、まあ、まあ、ほとんどの食品に、というか、まあ、その普段の食事の中で、まあ、なかなか炭水化物っていうのは完全には抜けないんですよ。逆に言うと抜いちゃダメなんですけども、ご飯とか、麺類とか、パンとか、まあ、そういったものを立ってですね、まあ、過剰摂取してたわけですから、それをですね、ちょっとこう、抜くという、まあ、治療というか、食事制限の方やってまして、まあ、お酒も一滴も飲まない。今、現在、もう、かれこれ、何すか？どれぐらいなのかな？ 3 週間ぐらい。3週間近くなりますかね。おそらく多分それぐらいだと思います。あと10日ぐらいで薬がなくなりますので、まあ、20日は経っている感じですね。まあ、お酒も一切飲まずっていうことなんですけれども。ただまあ、まあ人間何事もね、やってみないとわからない、触れてみないとわからないってことたくさんあると思うんですよ。やはりですね、まあこういう食生活に、なって、それはさぞかしもう嫌なんだろう。嫌な生活になるんだろうなとか、テンション下がるんだろうなと、思ってたんですけれども、これや、また意外でね、結構楽しいというか、結構美味しい食事とかが多くてですね、まあ、今まであんまり、まあ、積極的に食べてこなかったものとかを、まあ、食べるわけですけれども、まあそんな別に嫌いではないけれども、別にあえてこれをチョイスするっていうことはしなかったっていうような、ものとかも食べたりするわけです。まあ例えばまあ前にも言いましたけども、玄米。今はもう玄米しか食べてないです。ご飯をやめて玄米。まあこれは中性脂肪を下げてくれる働きがあるっていうので、まあ食べてるんですけれども、まあそれとか、まあまあ最近、まあ鶏のささみとかね、胸肉とか、を食べてるんですよ。まあ、そういうのがね、まあ、今までは積極的に食べてこなかったけれども、あとお野菜とかね。まあ、これがまあ、もうあと魚か。魚とかも結構食べてますけれども、EPA、DHA っていうのね、含まれてますので、まあなんか、いいなと思って、美味しいなと、非常に感じるようになりまして、まあ、まあ、治療ということなんで、あんまりこうね、良くはない、よろしくはないことなんですけれども、まあ、これはこれでいいなっていうのを前もお話したと思うんですけども、今は今の食生活をとてもこう、エンジョイしているような、状況で。で、まあ、その中ですね、私が一つ、あれなんですよ、まあ、おかげさまで体重とか、体脂肪とかも、結構、下がりましてね。おそらくですけれども、4キロぐらい落ちたんじゃないかなっていう、前世紀の太ってた頃よりも4キロぐらい落ちたんじゃないかなっていうような状況で、体脂肪率もおそらくですけれども 4% ぐらいは落ちているだろうっていう、感じです。で、まあ言うたらほとんどね、アスリートみたいな食事なんですよ。もうね、ほぼほぼ、なんかそのボディービルダーの人とかが食べるような、胸肉とかささみとかもそうですし、まあ高タンパク低カロリーのものをひたすら食べているわけですから、ほぼほぼアスリート。ただ運動は全くしてないんですけれども、運動全くせずに、お腹いっぱい食べてこんだけ痩せるんだと思うとすごいびっくりするんですけれどもですね、まあその中皆さんにですね、一つおすすめの、食材というかね、まあ、この番組ですね、まあ、以前からグルメ情報をお伝えするような番組でも、あったわけなんですね、過去にはそういった、こともやってまいりました、まあ、ただですね、最近ちょっとないなっていうところもあって、でこういう治療を始めてからはですね、まあ、あんまりこうグルメの情報とかもお届けできないんじゃないかなっていう懸念もあったわけですけれども、今回ですね、その皆様に、まあ、ダイエットをしたいという方もですけれども、その筋肉をつけたいとかそういった方にですね、ぜひともおすすめの、レシピを、お伝えしたいなと思っておりますけれどもですね、まず用意するのはですね、ツナ。 ツナ缶ですね。しかもこれですね、水煮です。オイルが入ってないもの。ね。ノンオイルのツナを用意してください。できればですね、シーチキン。まあ、シーチキンですよね。できたらそのカツオではなく、キハダマグロの方にしてください。これはですね、単純に美味しいから。ね。マグロの栄養価もありますけれど、単純に美味しいんですよね。で、あとですね、キムチ。ね、キムチはですね、コクうまキムチを用意してくださいね。なぜならば美味しいからです。でですね、あともう一つは、納豆。ね、納豆ですね、あれ何やったかな、ちょっと名前忘れたんですけれども、今家に大量にあるのに忘れてしまったんですけど、なんか今すごいのよ。なんていうの？よくコンビニとかで、アメリカンドッグとかさ、ホットドッグじゃない、アメリカンドッグとか、フランクフルトとか頼むじゃないですかとか、買うじゃないですか。そしたら、ケチャップとマスタードをこうパキって割って、キューって出してくれるやつ、ケチャップとマスタードがこう一緒にパチンってやるだけで出てくるやつあるでしょ？あれみたいなやつ。なってるんですよ。何ですか、説明が下手くそですね。何ですかね、要は納豆のタレが、ああいう感じでパキって割って入れれるようになって、今までだったら納豆のタレをこう、袋をパチ、開けるときにすっごい、なんていうんですかね、やきもきするというか、なんかこう手にタレがついて、うわーって思ったりとかしてたんですけれども、それがですね、一切手を汚すことなくですね、パキッと割れるやつが出て、おそらく金の粒じゃないかなと思うんですけど、もう家ちょっと冷蔵庫確認しないとわからないんですけれども、それをぜひとも用意していただきたい。なぜならば、便利だからです。そして、タレも非常に美味しいからです。で、それを、用意してもらって、その3品用意してもらって、で、まずというか、まあ、順番何でもいいです。もうここから何でもいいです。納豆をちょいちょいかき混ぜて、タレも入れてですね、タレももったいないから入れます。ね。で、お皿にですね、納豆入れてもらって、で、ツナを入れてもらって、ツナももう汁ごと入れます。もうめんどくさいんで。で、キムチをね、適量入れてもらって。で、ガーッとかき混ぜる。以上です。これがね、美味しいんですよ。結構見た目はね、ちょっとあれなんですけれども、美味しくてですね、非常にいいんですよ。なのでですね、ぜひともこれ、お試しいただきたいなと思うんですけれどもですね。なぜこれがいいかというとですね、まず、ツナ缶のですね、に動物性タンパク質であるとか、EPA であるとか、DHA、そういった形でね、中性脂肪を下げる働きであるとか、良質なタンパク質が含まれております。そしてですね、納豆にはですね、植物性タンパク質が含まれております。これで動物性と植物性タンパク質を一緒に取るわけですね。そして、キムチ、このキムチはですね、発酵食品、乳酸菌が非常に含まれておりましてですね、そのキムチがですね、なんとですね、納豆菌を餌に乳酸菌を爆発的に増やしてくれるわけですね。これで食べることによって、その乳酸菌がですね、すごくこう栄養を得た、生きた乳酸菌がですね、お腹の中に届いてくれるということで、あとですね、キムチはお野菜ですので、野菜も取ることができるということで、これはパーフェクト食材なんじゃないかなと、見つけてしまいました、僕はね。パーフェクト食材をついに見つけてしまいました。ちなみにどこで見つけたかっていうと、ネットで、インターネットで、インターネットで探せば、キムチスペースツナスペース納豆とか調べればいくらでも出てくるんですけれども、ね、別にここでお伝えしなくても、調べればいくらでも出てくる情報を、今あえてお伝えしてるんですけども、これね、結構意外と美味しくて、お腹にもすごく溜まるので、ダイエットとかしている方にもですね、もうタンパク質も取れるし、あとは筋トレとかしてる人にも非常にいいと思いますので、ぜひともこれね、食べてみてもらえたらいいんじゃないかなと思っております。非常に健康食でございます。というわけでね、世の中、こういう食生活になって初めて、出会う、食べ物とか、調べてみて初めて、こう、あ、こんな食べ方あるんだなとかいうこともたくさんありましてですね、非常にエンジョイしているというわけなんですけども、今回はですね、ちょっと、触れてみないとわからないもんだなっていうお話をね、やっていきたいと思いますということでございまして、今回も最後までよろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう。関西やつ新崎がお送りする感染系カミカミトークバラエティポッドキャスト新崎ストリーム。
が僕を待ってる。定めと決めつけてた役割、遠くで君を呼ぶ声がする。本当は分かっていた結末、愛されたいと願う人の夢は愛し合うことをすることができず、夢から得たいと願う人の夢が作り出して消える魔のブレイクストーリ
ー。はい、どうも改めまして新崎でございます。ということで新崎インストリーム第209回放送でございます。今回も最後までよろしくお願いしますということでございましてですね、まあ冒頭でも言いました通りですね、触れてみないとわからないなという、ことですね。まあ食事とはちょっと打って変わってですね、まあ最近ですね、まあ巷を賑わしているのがですね、iPhone 6S ですかね、ついに発売しましたね、iPhone 6S が、もう古いですか？情報番組としてはもうかなり古いと思うんですけれどもですね、僕も iPhone 使っててですね、今 iPhone 5C なんですけれどもですね、ちょっと前の iPhone ですけれども、この iPhone 6S っていうのが出て、まあ iPhone 6からですね、まあちょっと形状が大きく変わってですね、ディスプレイがかなり大きくなって、iPhone 6に至ってはもう、かなりもうちょっと広がった状態。そのプラスなんかはもっと広がった。1万円札と同じぐらいの大きさと言われてるわけですけれども、まあ、これがね、結局ね、どうなんだろうなと思って、今までその iPhone っていうのは結構もう手のひらにすっぽり収まるサイズで、まあ、非常に僕はすごい気に入ってたんですね、そのデザイン性も含めて。で、でかくなっちゃったっていうことで、まあこれどうなんだろうな、俺も正直、まあ正直言いますけども、もう全然気に食わないと、絶対買うもんかと、思ってたんですよ。で、なので、その店頭に置いててもそんなに触ったことなかったんですね。もう、いや、こんなでかいの絶対いらんわ、と、思ってたんですよ。ところがですね、先日、まあ、ついにですね、うちの嫁さんがですね、iPhone 4S を使っててね、で、そろそろもう限界が来ていると、いうことで、まあ、iPhone で言うと iOS っていうんですか、OS をどんどんアップデートしていくと、まあ、先日 iOS 9がリリースされて、で、それによってですね、iPhone 4S あたりがですね、ちょっとまあ、なんですかね、オーバースペックというかね、ちょっと端末の性能がちょっとこう OS についていけなくなっているような状態、ちょっとかなり重たくなったと、いうことで、まあもうこの辺でまあ買い時なのかなっていうところでですね、嫁さんがですね iPhone 6S にするということで、もう今 iPhone 6はもう販売してないので iPhone 6S にするしかないということで、まあショップに行ってですね、まあ機種変しに行ったわけですよ。で、その時に初めてですね、iPhone 6S をまあ、触ったわけなんですけれども、これが意外とね、これも触れてみないとわからないなと思ったんですけれども、すごく馴染むんですよね。なんか、でかいんだけれども、その代わり薄くなっていて、これ意外と、なんかその手にすごくなんか馴染むというか。で、iPhone 6S Plus の方はわからないですけれども、iPhone 6S に関してはポケットに入れてもさほど邪魔にならない。なぜなら薄いからですね。これ結構ええなっていうふうに思ったんですよ。今まで散々ね、iPhone 6S。もう iPhone 5あたりでもうその Apple のこのデザインは、その iPhone のデザインは完成されていたにもかかわらずですね、なぜここで、あえてそのモデルチェンジ、もうしちゃうのだろうかと、僕は思ってたわけなんですけれども、まあ、これがね、意外とね、いいなっていうふうにちょっと思っちゃいまして、もうそこからはですね、もう嫁さん iPhone 6S に変えたわけですけれども、僕はまだですね、まあ言うなればローン地獄というんですか、分割金をお支払いするという契約が残っておりまして、まあ来年の2月まで帰れないんですけれどもですね、もう早欲しいなっていうふうにね、思っちゃいました。もう中身のその性能うんぬんとかじゃなくて、とりあえず持ちやすさっていうところ、手のフィット感みたいなのが、結構俺の中でしっくりきまして、あ、これはなんかちょっと今まで、なんか、ああだこうだ言ってごめんなさいっていう感じ、アップルさんごめんなさいっていうぐらいのなかなかいい感じでして、いやーちょっと早欲しいなーっていうね、iPhone 6S これは結構いいぞと、まあ思ったわけですよ。で思えばその僕は触れてみないでわからないなっていうのは、まあその iPhone を買うっていうところからもすでにですね、まあそういうのはありまして。もう iPhone 買う前はもちろんその、ガラケーとかね、持ってたわけですけれども、もうその時にね、まあ、たまたまその、まだ iPhone がこんなにも普及する前ですけれども、iPhone 3GS とか、まあそういうやつですかね、まあそういうのがこう出てる時に、まあ、勧められるわけですよ。まあ、iPhone いいよっていう、iPhone にしたらって言われるんですけれども、まあ俺は絶対せえへんなと、もうこんなん絶対せえへんっていう風にすごく堅くなに、なんかこう拒否をしてたわけなんですよ。ね、ところがですね、まあその iPhone に、まあなんでしょうね、もうどういう経緯で iPhone にしたのかわからないけれども、なんかちょっとこうたまたま機種変するってなった時に iPhone が、多分安かったのかな、なんかキャンペーンかなんかで。で、変えることにして、そこから変えてからは、もう今なんかですね、もうなぜ iPhone にしないんだと。スマホユーザーはなぜ iPhone にしないんだって思うぐらいの iPhone すげえっていうね、風に思うわけですよ。で、まあ、考えてみたら、その、僕と同じようにですね、僕は先に iPhone にしてたわけですよ。で、うちの嫁さんは、まあ、全然スマホにしてなかった時代に、まあ、僕 iPhone で、もう、なぜ iPhone にしないんだと。iPhone にしたらいいじゃないかって言ってたんですけども、うちの嫁さんはいいいいっていう、まあ、いらんって話もしてたんですけれども、ところがですね、今、iPhone、僕よりも、ね、いいものを購入してるわけですよ。iPhone 6S を。ね、自主演してるわけですよ。で、その iPhone に変えてからはですね、もうその、まあ、親兄弟とかがね、まあその、もう Android の端末とか持ってたりすると、なぜ iPhone にしないんだと。まあ、夫婦揃ってですね、声を揃えて言っているというね。だからね、やっぱりこれはね、やっぱり、その、ものの良さとかはね、やっぱりこう、触ってみないとわからないなっていうのは非常に感じましたね。iPhone 6S はここまでいいとは思わなかったね。まあその中身がどうとこう、どうこうっていうのはもう全然ないんですよ。ないんですよっていうか、その、中身の良さはもう分かってるんですよ。もう iPhone の良さはね。ただ、その、なんていうんですか、やっぱ僕としては、まあやっぱり手に収まる感じというか、ね、ポケットに収まる感じとかがとても、気になっていたんですけれども、これがまあ、全然こう、問題ないっていうことが分かったらね、もう早く欲しいと。もう一刻も早く欲しいと。早くローン終わらへんかなっていうね。まあ残念ながら、iPhone 一回ね、そういうキャリアでね、携帯キャリアで持ってしまうと、なんかもうなかなかその分割金地獄、そして分割金が終わる前に新しいのが出て、分割金をね、なんかチャラにしますよキャンペーンとか、なんか下取り出したらちょっと安なりますよキャンペーンみたいなのがあって、下取り出したらまたそこのキャリアで iPhone 買ってみたいな感じで、もうまあ、抜け出せない。抜け出せない。エンドレス iPhone ループにね、かかってるわけなんですよ。もうまあ全然それでもいいんですよ、僕はね。非常に。iPhone すごくいいなと思ってるんですけれども、iPhone 6S ね、ちょっといいな、ほんま欲しいなっていうふうに、思っている最近でございますね。何事も触れてみなければわからないことたくさんありますということで、ね、というわけでですね、ちょっとコメント、いただいておりますので、ちょっと読みたいと思います。こちらはですね、ハッシュタグ、新崎にいただきました。ありがとうございます。ツイッターですね。新崎さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しみに聞いています。ありがとうございます。ところでですが、新崎さんの奥様話が好きです。 大型的に散らかった部屋を片付けてくれたり、玄米を炊いてくれたり、うちにも1台欲しいぐらいです。というわけで、新崎さん、奥様に愛の一言をどうぞということなんですけれどもですね、ありがとうございます。まあ、そうですね。まあ確かに大型的にはね、やっぱりこう散らかった部屋を片付けてくれる、玄米を炊いてくれるね。まあそんな奥様は非常にね、いいですよね。自分で言うのもなんですけれども、非常に助かっているところでございますけれども、まあ、なんすかね、その、奥様に愛の一言っていうね。まあそうですね。愛の一言。まあ、なんていうんですかね。まあまあ、こう。いや、まあとりあえずですね。まあ一言ではないけれども、まあこれは真面目な話ですね。まあ正直、うちの、その今の嫁さんと出会ってなければですね、おそらくなんですけど、僕はですね、なんか、もう、チャランポランな、今だったんじゃないかなって、32歳になっても、下手したら32歳になっても、なんかこう、なんていうんですかね、もう、何をしているのかわからない、みたいな感じの、人間になってたんじゃないかなっていうふうに、思います。こうやって真面目、まあ今でこそですね、まあちゃんとサラリーマンやってですね、やってますけれども、どうなってたかわからないですね。ほんまにその当時の、その、いや僕がその、うちの嫁さんと出会う前の自分を知っている、その、友達とかからすると、もう本当に嫁さんと、まあ、お付き合いして、で、まあ、何年ぐらい ?10 年ぐらいお付き合いしたんですかね。で、結婚したんですけれども、そのお付き合いをしている間でもですね、その、もう出会って、本当に人が、変わったと。いうふうに言われますよ。やっぱりね。なので、まあ、とてもね、そういった意味では、すごく、今の自分があるのは、まあ、まあ、もちろんたくさんの人のおかげっていうのもありますけれども、いろんな人のおかげではありますけれども、やっぱりそういう、今の自分、そういう人に出会えたのも、まあ、自分をこういう風にしてくれた嫁さんのおかげだと思っておりますので、とてもそういうところで感謝してますね。ね、こうやってね、自室の、ね、片隅に、扉を閉め、カーテンを閉め、パソコンを開き、ね、IC レコーダーをポチッと押し、ね、どうも、新崎でございますっていうね、まあ、誰もいない中、ね、もちろんこれを聞いてくれてるリスナーさんはいらっしゃるけれども、まあ、リアルタイムには誰もいないんですよ。その、こういうふうにやってるってこともね、奥さんのおかげです。うちの嫁さんのおかげですから、ね、まあ、だからありがたいなと、本当に思いますね。まあ、こういう、なんかその、なんていうんですか、その一人で部屋の片隅に、閉じこもって喋っているのがいいのか悪いのかと言われたら、もっと違う人生があったのかと言われたら、まあそれはあったんでしょうけれども、でも、まあ僕はですね、もう今のこの生活がすごく好きで、別に他の人生を歩みたいとは思わないので、まあそういう意味ではもう、やっぱりね、まあ、ポッドキャストと、まあ、こうやってウェブラジオをやらせてもらうことに関しても、すごくこう、理解的というかね、もう理解してくれてですね、まあ、収録行ってくるわ、つったらも行ってらっしゃい、みたいな感じでね、まあ、この部屋に閉じこもってやってるわけですけれども、まあ、こういったところも非常に、理解してくれてるので、やっぱり、まあ、そうですね、まあ、そういった意味では、まあ、ライブイベントとかも僕もちょっとお仕事で行きますけれども、まあ、そういったところもですね、非常に、理解してくれているので、まあ、本当に、いつも、ありがとうございますっていうね、ことですね。まあ、そうですね。まあそんな感じかな。いやー、そうですね。まあ本当でも、もう、家のことはね、本当にすべて、ほとんどやってくれていますので、子育ても含めですね。だからこそ僕はこうやって今、こうやってウェブラジオ、ポッドキャストをやって、たりとか、その、できているので、もう、本当にね、頭が上がらない、わけですよ。ね、まあ、そんな、嫁さんのためにですね、僕はちょっとこう、まあ、僕は、どっちかというと、そういう、まあ、嫁さんよりは、その、ネットとかね、コンピューター関係ちょっと強いので、 まあ、そんな強いっても、専門的な知識ってあまりないですけれども、先ほどの iPhone の話じゃないですけれども、その、まあ、バックアップとかね、取るのが非常にめんどくさいんですね、iPhone とかは。で、まあ、特にその iPhone はそうですね、iTunes とか iCloud とか使ったりとかしても、何やねん、それと、いうふうに、まあ、思ってたんですよね。で、ところがですね、まあ、その、僕はだからその、iTunes にバックアップ取ったりとか、iCloud にバックアップ取ったりとかでめんどくさいから、まあ、あんまりやってこなかった。ね。アプリとかも自分でもう、機種変したら、自分でこう手でダウンロードしていって、バーってダウンロードしていって、とかね。まあ、消えたデータはしょうがないなとか思ったりとかしてたんですけれども、まあ、この度、嫁さんがその iPhone6S に機種変するときにですね、まあ、その、なんとかそのデータを活かしたいということなので、もう、必死にね、調べて、どうやったらバックアップうまくいくんだろうかと。まあ、まあ、その、わかる人には簡単なんでしょうけどね、もう俺にとってもね、非常にこう、めんどくさい作業だったんですよ。それをね、まあ、やって、まあ、いろいろ勉強して、調べてですね、まあ、やって。で、まあ、これちょっとサプライズ、たまにしよう、まあ、たまにはね、こう、サプライズとかもやろうと思って、そのバックアップが、できない。やっぱりここまで、連絡先まではバックアップから復元できたけど、アプリとかちょっと申し訳ないけど、無理やわっていうふうに、嫁さんに言ったんですよ。ああ、そうか、じゃあしゃあないなっていうふうに嫁さん言ってたんですけども、実はその時点でもうバックアップはもう完璧にできてたんですよ。ね。ただ、できひんわって言って、嫁さんが、まあ、触った時に、完璧にその復元されている、その iPhone 4S で使ってた時のデータが完璧に復元されてるってなって、うわーみたいになるのが見たくて、まああえてですね、ちょっとできひんかったらごめんなっていう風に言って、まあ返したわけですけれども。で、まあちょっと用事をしていて、で、戻ってきて、まあ iPhone ちょっとまあよかったら見てみて、みたいな感じで言って、まあ催促してますけどね。で、あ、わかったっつってパッて見て、で、まあ、要は、ロック画面を、ロックボタンを解除したらですね、もう早速アプリがバーン出てくるわけですよ。今まで入れてきたアプリが。だから、もうその時点で、うわーってなると思ってたらですね、結構割とスーッとこうね、スライドタップして、やってたんで、あれと思って、と思って、そこはなんか、もうすごいやんみたいになると思ってたら、全然なくて、と思って気づいてないんかなとか思ってたんですけど、そしたらですね、しばらくしたらですね、なんか、うわ、すごいって言われてですね、あ、ついに来たかと。だいぶ遅れたけど、ついに来たかと思ったらですね、嫁さんがやってたゲームのデータが完璧に復元されてると。で、これすごいって、全、バックアップも全部取れてた、その、データも全部残ってるすごいっていう風に、言われて、正直、そこまでは、全然俺できてると思ってなかったんです。正直、その部分は全然保証できてなかったというか、自分はバックアップできてると思ってなかったんですよ。ただ、アプリが復元できたっていうだけだったんですけれども、そこまでできてたっていうことに嫁さんは痛く感動しておりまして、で、それを見た私はですね、そうか。あ、そうなんみたいな。あ、そこまでみたいな感じをね。なんか逆サプライズというかね。逆に驚かされたというか、そんなことありましたけれどもですね。まあ、何の話かわかりませんけれども、奥様に愛の一言をどうぞってなると、まあ、その、まあね、まあ奥様のおかげでですね、まあ今日の私があるということで、いつもありがとうございますっていうぐらいですかね、本当に、まあ、ね。まあ、これからもどうぞよろしくお願いしますっていう感じでございますかね。というわけで、まあ、この死んだ金ストリームもやれてるのも、まあ、うちの嫁さんのおかげなところも多分にあります。もちろん聞いてくださってるリスナーさんのおかげでもありますけれども、自分のその環境という部分においてはですね、こういう部屋を与えてくれたりとかね、は本当に嫁さんのおかげなので、理解があってこそなので、本当にありがたいなと思っておりますということで、どうでしょうかね。まあこんな感じでということで、コメントありがとうございました。ね、まあその僕の何ですか、その奥様への愛の一言を聞いてですね、皆さんどう思われてるんですかね。僕がその愛を語ったことに対して皆さんのリアクション、予想しましょうか。ほーんかなっていうね、思いますよ。愛を聞いて、フォーン。愛を聞いて、フォーン。iPhone。 お後がよろしいようでっていうことでね、お後がよろしいようでっていう、こんなんどうですか今ね、多分これね、お後がよろしいようでっていう、もう聞いた後にね、多分ね、イラッとした人が多分、かなりいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。前回に引き続きお詫びを申し上げますね。不快な放送、不快な、不適切なワード、不適切じゃねえよ、別に。普通のやつですけれども、うまいこと言ったつもりかっていう風なツッコミはあってもいいと思います。ね、お後よろしくないですけど、みたいなツッコミはあっていいと思いますけれどもですね。そんなわけで、コメントありがとうございました。この番組ではですね、皆様からの、お便り、コメントをお待ちしております。宛先はですね、メールアドレス、shinzakin@gmail.com、shinzakin@gmail.com、スペルは、shinzakin@gmail.com です。そしてですね、シーサーブログ、shinzakin ストリームのシーサーブログあります。そちらの方に行っていただくとですね、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーがありますので、そちらをクリックしていただきますとメールフォームが開きますので、そちらからラジオネーム、件名、内容とお書きの上送っていただければと思っております。そしてですね、ツイッターの方で、ハッシュタグ新座金、シャープ SHINZAKIN、 シャープ SHINZAKIN、 シャープ新座金と、打っていただければですね、内容を書いて、新座金つけて送っていただければですね、番組の方でお取り上げさせていただきますので、皆様の、お便りコメントどしどしお待ちしております。よろしくお願いいたします。というわけでございましてですね、最後に、笹山の、リリース&ライブ情報をお伝えしたいなと思っております。番組はもう、終盤でございます。エンディングでございますね。笹山はですね、先日、ニューデジタルシングル、ソーシャルエンカウンターっていう、曲をですね、リリースいたしました。こちらですね、ありがたいことにですね、iTunes のブルースソングチャートなんと1位を獲得させていただきました。皆様ありがとうございます。まだ、お求めでない方はぜひとも、買っていただきたいんですけれどもですね、こちらはですね、iTunes および Amazon MP3 というデジタル販売でございますので、どちらか、手にしやすい形で、買っていただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。視聴もできますのでね、詳しくは、その笹山のオフィシャルウェブサイトの方にも、情報ありますので、よろしくお願いします。もしくはですね、iTunes もしか、Amazon MP3 の方で、Amazon ですね。で、sasayama.、打っていただくか、ソーシャルエンカウンターと検索していただいても出るかと思いますので、ぜひとも、よろしくお願いします。というわけでですね、ここからライブ情報でございますね。近いライブがですね、2015年、11月3日。11月3日火曜日祝日ですね。こちらはですね、笹山の定期公演、リビングオンザナイトとはまた一味違う、ライフ。というね、ワンマンイベントでございます。ライフ201511というのがあります。会場は神戸16ビットでございます。スタートは19時30分となっております。ぜひともよろしくお願いします。そしてですね、11月21日、土曜日、ね、こちらは、笹山の定期公演ワンマンライブ、リビングオンザナイト059でございます。こちらも会場は神戸16ビット、スタートは19時35分となっております。よろしくお願いします。で、その翌日、2015年、もういらない、もうね、いらない今すごい大きい声出ましたけどね。11月22日、日曜日、11月22日、日曜日、こちらはですね、私も出演いたします。ウェブラジオ番組、ポッドキャスト番組、リビングオンザトーキン、笹山さんと僕がやっている番組ですね。リビングオンザトーキンのトークライブ、センチっていうのがあります。こちらも会場は神戸16ビットでございます。スタートは夕方の16時となっておりますので、ぜひともよろしくお願いします。もう3時間半ぐらいね、僕と笹山さんがね、喋り倒しますので、ぜひともこのトークライブ来ていただきたいなと思っております。過去放送でね、リビングオンザトーキンの方で、トークライブの模様とか、通常放送も聞いていただきますので、そちらもぜひとも聞いてもらいたいなと思っております。それでですね、あと、こちらライブ日程と被ってるんですけども、11月21日と22日、の、両日、土曜日と日曜日の、2日間ですね、バーチャルライブイベント、こちらはですね、ポッドキャスト番組、音亀というね、番組さんがね、の、パーソナリティである春さんが主催されている、音亀フェス2015というね、バーチャルでライブを、楽しんでいただける、イベントでございます。フェスでございますね。 なので、こちらはですね、生放送で、21日、22日とお届けする形になっております。そしてですね、まあ、その当日聞けないという方はですね、後々、ポッドキャストで配信される、おとがめフェス2015の模様を聞いていただくか、YouTube の方でもね、配信されるようですので、ぜひともですね、これを機に聞いてもらえたらなと思っております。笹山がもちろん出演いたしますので、よろしくお願いします。この日、だけの、セットリスト。ね、この日だけのというか、この日はこの日の、こう、セットリストでね、ちょっと面白い、感じの、まあ、ライブになるんじゃないかなと思いますので、ぜひとも、聞いてみてください。よろしくお願いします。こちらはですね、おとがめフェス2015というね、特設サイトあります。こちらもですね、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からですね、ご確認いただいて、飛んでいただけるようなリンク作っておりますので、ぜひともそちらからアクセスしてみてください。そして、まあ、ライブ、各ライブはですね、詳細は、笹山のオフィシャルウェブサイト、ご覧いただきまして、ご予約もできるようになっておりますので、よろしくお願いします。リビングオンザトーキーのトークライブの方はですね、新崎インストリームのメールフォーム、メール、アドレス宛てに送っていただいても OK でございます。ツイッターの方に、送っていただいても OK でございますので、ご予約お待ちしております。よろしくお願いいたします。ぜひともライブ会場でお会いしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。というわけでございまして、新崎インストリーム209回放送はここまででございます。ここまでお聞きくださいました皆様どうもありがとうございました。それではですね、また210回放送にお会いいたしましょう。お相手は新崎でございました。それでは皆様さよなら。にしし死ぬまで暇つぶし、テントの中がまた愛しいかい。操る人形なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、とてもよりないその理由などわからないけど、ほんの少しだけ目には映らない形があるなら、ほんの少しだけわかるわ。弾丸よりも速い人形、引き裂くよりも貫くように、何もいらないことをした